The prophets of God have foreseen the times in which we live.
預言者たちは現代を予見してきました。パウロは手元にこう書いています。しかしこのことは知っておかなければならない。終わりの時には苦難の時代が来る。時の印を見る目と預言者の言葉を聞く耳を持った人は誰でも危険が大きいことを知っています。危険は悪の力から生じており、その力は増大しています。ですからキリストの福音に従って生活するために交わさなくてはならない誓約を守るのはますます困難になるでしょう。自分自身や家族、定員会、クラスの愛する人々を待ち受けるそのような将来について心配する人々は、嵐の中にあっても安全な場所が用意されているという主の約束に希望を見出せます。その場所について皆さんも聖文で読んだことがあるでしょう。生ける預言者たちによって繰り返し語られてきました。愛にあふれた父親が息子たちを強めて誘惑の嵐から守ろうとして彼らにこう語っています。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の恩子であり、キリストである贖い主の岩の上に元井を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大嵐を、誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固なもといであるその岩の上に建てられており、人がその上にもといを築くならば倒れることなどありえないからである。そのような堅固なもといを足場とする方法を理解することはこれまでになく重要となっています。私にとってベニヤミン王の最後の説教ほど参考になる箇所は他にありません。皆さんも最近そこを読み直し深く考えたことでしょう。王は私たちと子孫のことを予見し、私たちが直面することを予見していました。また彼自身の経験から戦争の恐ろしさを知っていました。そして神の力に頼って戦う彼の民を守りました。私たちを誘惑し打ち負かそうとするルシフェルの恐ろしい力をはっきりと予見していました。ベニヤミン王は偉大で聖なる人でした。主の預言者たちが皆知っていたように安全な岩の上にもといを築くように人々に進める方法を知っていました。王は説教の冒頭で、私たちは皆霊的な危機から逃れるよう人々を助けなくてはならないと語りました。人々が安全を求めるためにはまず危険が本物であると信じなくてはなりません。危険を無視する結果を恐れなくてはなりません。王は私たちが直面する危険をはっきりと説明しました。私たちには善悪を選ぶ自由がありますが、その選択の結果は避けられないからです。警告に道を貸さない人々に訪れる悲しみを知っていたので、王は単刀直入に厳しく語ったのです。キリストの御霊の裏返しに従うか、私たちを誘惑し罪の罠に陥れようとするサタンの邪悪な言葉に従うか、その選択の結果について王はこのように述べています。見よ、あの霊に従おうとする者には災いが宣言される。もしも悪霊に従うことを望んで罪の中にとどまったまま死ぬならば、自分自身に罰の定めを招く。なぜならその人は知っていながら神の律法に背き、その報いとして永遠の罰を受けるからである。そこでその者がもしも悔い改めず神の敵である状態で死ぬならば、神の正義の要求がその者の不滅の霊に強烈な罪の意識を起こさせる。そしてその罪の意識のためにその者は主の前から尻込みし、またその胸は 罪悪感と心痛と苦しみで満たされる。その罪悪感と心痛と苦しみは、炎が常しえにいつまでも立ち上る、消すことのできない火のようである。ベンジャミン王はさらに続けます。お、私の言葉を理解できるすべての年老いた人々よ、若い人々よ、幼い子供たちよ、私たちはあなたが理解できるように分かりやすく語ってきた。私はあなた方が目を覚まして神の律法に背いた者の受ける恐ろしい状態を起こすように祈っている。私にとってその警告の力はあまりに大きいので、死んだ後各自が裁きを受けるために救い主の前に立つ時の情景が目に浮かんできます。主の前から尻込みすることについて、ベンジャミン王が私に語る箇所では恐怖心を感じます。裁きの日に栄光に満ち復活された救い主の前に立つ自分の姿を思い描くことができます。尻込みするのでなく、微笑みながら、良い休日なしもべよ、よくやったと言ってくださる主を見上げることができるように心から望んでいます。もし人が贖いを通して自分の性質を変える方法をこの世で見出すならば、このような主の言葉を聞くことを望めるのです。王はそのような望みを実現するにはどうしたらよいかを明言しています。それこそが堅固な元い足場とし、誘惑の嵐の中にあっても正義を固く守る唯一の方法です。ベンジャミン王はそのような変化を美しい比喩を使って述べています。幼子のようにならなければならないという、何千年もの間預言者により、また主ご自身により使われた比喩です。理解し受け入れるのが難しい人もいるでしょう。誰もが強くありたいと思っています。幼子のようになるとは弱くなることだと思うかもしれません。ほとんどの親は子供にとって子供にもっと大人になってほしいものものです。パウロでさえ慈善や愛を私たちの生活に取り入れるようこう進めています。私たちが幼子であった時には幼子らしく語り感じ考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。しかしベンジャミン王は強くて勇敢な人とはどのような人かを誰よりもよく理解していました。王によれば幼子のようになるとは子供っぽくなることではなく、神の御心を行える力を祈り求め、実際に御心を行われた救い主のようになることです。道徳的な危険に満ちた時代にあって必要な力を得るには、自分の性質を変えて幼子のようにならなければなりません。幼子のようになる変化とはどのようなもので、どうすればそのようになれるかについてベニヤミン王はこう述べています。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主がその人に負わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従わない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。主への信仰を持ち聖なる御霊の導きに従い、贖罪の力によって心を変えられるほど長く忠実に戒めを守るとき、私たちは岩の上にあって、すなわち救い主にあって安全です。そのような経験により、愛と従順において幼子のようになるとき、私たちは堅固な元いの上に立っていることになるのです。安全な場所へ導かれるためにできる事柄をベンジャミン王から学ぶことができます。しかしこれらの事柄は手段であって達成すべき目標ではありません。それらは贖いを通して私たちが目指すものに変わるための助けとなります。キリストへの信仰により人は悔い改め戒めを守るようになります。聖霊の促しに従うことにより 従順になり誘惑を退けます。やがてその人の性質は変化します。幼子のようになり神に従い愛が深まります。そのような変化は、それを保つために全力を尽くすなら、聖霊を通して与えられる賜物を受けるにふさわしさをもたらします。こうして人は堅固な岩の上にあって安全でいられるのです。私は神の前で幼子のようになれるというベンジャミン王の言葉の真意を感じたことがあります。永続する結果を生む選択に迫られた時、どうすべきかを祈り求めたのです。そして長い歳月をかけて分かったことは、そのような祈りへの答えがどのように与えられ、どのようにはっきりと分かるかについて、ある一定のパターンがあるということです。ある時私は何を選択すべきかを知るために一晩中祈りました。生活にそれほど大きな影響を及ぼす選択は他にありませんでした。最も快適に思える選択は何なのか、また自分がどのような結果を望んでいるかも知っていました。しかし将来どうなるかとか、どの選択がどの結果を生じるかは分かりませんでした。ですから間違った選択をする危険性があまりにも大きく思えたのです。数時間祈りましたが答えがないように思いました。しかし夜が明ける直前、ある気持ちに包まれました。子供の時以来初めて自分のことを幼子のように感じました。心と精神はとても穏やかになり、静かな心に平安が宿りました。
Somewhat to my surprise, I found myself praying.
驚いたことに、私は声に出して祈っていました。天のお父様、私の望みは問題ではありません。それはどうでもよいのです。
I only want thy will be done.
あなたの御心を行うこと。それが私の望みです。何をすべきかをお教えください。何をしたらよいかです。その瞬間、かつて感じたことのない穏やかさを感じました。そして確かに主から答えが来ました。すべきことは明らかでした。結果について何の約束を受けませんでした。自分は進むべき道を告げられ、望まれることは何でも行うように言われた子供であるという確信だけがありました。その経験をはじめ、数え切れないほどの経験から、静かな細い声という聖霊についての描写が真実であると分かりました。私の心が穏やかで静かになり、幼子のように従順になる時にだけ、御霊の声が心にはっきりと聞こえてくるのです。ベンジャミン王は、このような瞬間がもっと頻繁に、特に危険に直面している時に訪れるには、どうしたらよいか教えています。そして幼子のような心に、そのような変化の祝福を招くために行うべきことがあると述べています。それらの事柄はすべてイエス・キリストに対する信仰を深め、聖霊の助けを受けるにふさわしくなるために必要なことに関係があります。ベニヤミン王はその理由をこう述べています。さらに私はあなたに全能の主であるキリストの皆のほか、またその皆を通じてでなければ、どのような名も道も方法も人の子らに救いをもたらすことはできない。必要なのはキリストに対する信仰と愛です。主の実在と特質を知る必要があります。そうするとき主を愛するようになるでしょう。ベニヤミン王は主を知る方法についてこう語っています。なぜならば使えたこともなく身も知らぬ他人で心の思いと志をことにしている主人をどのようにして人は知ることができるでしょうか。私たちは使える人を愛するようになります。わずかな信仰であっても主に使えることを望むなら、選ぶなら主を知るようになります。私たちの使える人々に対する主の目的を知るようになります。使いたいという申し出を人々が受け入れてくれなくても諦めずに続けるならば、主の喜びを感じるでしょう。私たちが続けるとき、聖霊の力を求める必要を感じるでしょう。自分の力だけでは行えないからです。天の御父への謙遜な祈りに答えが与えられます。聖霊はイエスがキリストであることを証しするという目的を持っておられます。 使えるための助けを願い求めるなら、聖霊が訪れ私たちの信仰を確認してくださり、救いへの信仰が増します。そしてさらに主に使い続けると主を愛するようになります。奉仕の召しは主を愛するようになる召しです。私たちの性質を変化させる召しです。そのような心の変化を保つには強い決意と努力、信仰が必要です。ベニヤミン王は必要な事柄をいくつか教えています。罪の許しを受けて続けて受けるには、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、霊的にも物質的にも人々を助けなければならないと言っています。また心に生じる争いの気持ちにも気をつけなくてはならないと警告しました。そして贖いを通して心に生じる大いなる変化は、罪を犯さないように用心しないと消えてしまうことがあると言っています。主もこのような警告の言葉を述べておられます。それゆえ教会員は誘惑に陥らないように用心して常に乗りなさい。まことに清められている人々でさえも用心しなさい。
賜物
は罪により失われることがあります。ベニヤミン王は誘惑を拒むために必要な努力をする決意を固める責任があると教えています。そして具体的な誘惑について民に警告した後、責任は民にあると述べました。私たちは誘惑に負けない弱子ら救われるように祈りますが、自分についての責任は自分にあります。王が語った次の言葉は王の考えなく神の言葉です。しかしこれだけは言える。もしも自分自身や自分の思い、言葉を行いに注意を払わず、神の戒めもらず、主の来臨について聞いた言葉を生涯の最後まで信じ続けないならば、あなた方は滅びるに違いない。こう人々よ、覚えておきなさい。滅びてはならない。
And we can, when we must, pray for the humility and the faith to repent. There will surely be some who hear my voice who will have.
私の言葉を聞いて、きっとこのように考える人もいるでしょう。しかし、誘惑は私にはあまりにも大きい。できる限り拒んできたが、私にとって戒めは厳しすぎる。標準が高すぎるのだ。そんなことはありません。救い主は御父に対する私たちの弁護者です。私たちの弱さを知っており、誘惑を受けた人々を助ける方法を知っておられます。救い主は生きておられ、堅固なもといであると明かします。救い主に対する信仰について基づいて行動することに清められ、変化を受けて幼子のように従順で強くなれることを知っています。モルモン書は神の言葉であり、救い主イエス・キリストについての証です。この教会は真実、いかに危険な時代であろうと、私たちは永遠の命という約束された喜びを選べるのです。イエス・キリストの